皆さんこんにちは。ゆる7のお時間ですよ。この番組は学校が終わった後の放課後、つまりは7時間目の雰囲気をお聞きの皆さんと共感したいゲーム系ポッドキャストです。ところどころお聞き苦しかったり、配信されることを忘れて好き勝手に話したり、無知を晒したり、身内ネタが多かったり、間違った知識全開で話し続けたりしてしまいますが、どうか生温かい目で見守ってくださるととっても助かります。それでは今回もお楽しみくださいませ。ませ
えーと、前回から1ヶ月ですか、大体。
そうですね、それくらいですかね。
もしかして1ヶ月経ってないかもしれないですけど、珍しいですね、こんな早いのも。
ですよね。いや、前回私がもうすっとぼかしちゃって。
あ、そうでしたっけ。
そうです、それで伸びたんです。で、その後それもあって体調不良もあってって2回飛ばして。
あ、そう、なんか体調不良になってましたもんね。なんか大丈夫でした、うん。
あ、大丈夫です、大丈夫です。なんで体調悪かったんだっけな、ちょっともう覚えてないですけど。
ああ風邪とかじゃないですよね。
風邪ではなかったはずですね。あ、車に酔った。あ、それは別のやつか。
ああ、まあ、
ね、まあいろいろあるんです。すぐ車用意するし、うん、画面用意しちゃうんで。
やっぱりああいうのって治んないもんなんですか。
全然治らないですね。いや、ゲームだったら、うん、あれです、同じゲームをひたすらやればやっぱ慣れてくるんで、
あ、
問題ないんですけど。
え、やっぱり三半規管とか、なんか何かしらの原因があるんですかね。
あるんじゃないですかね。まあ多分そこが病変がどうのこうのじゃないと思うんですけど、
うん、
もう高さに弱いんだと思いますね。
あ、じゃあどうやってもダメな感じじゃないですか。
はい、あの、なんか酔い止めのツボに効くリストバンドをつけたりもしましたけど。
割と深刻なんですね。リストバンドってやっぱり、ね、なんかの、ああいうツボを押したりするリストバンドって効果あったりするもんなんですか。
はい、効果があるから多分なんか売ってるんだと思ってたんですけどね。
やっぱダメなんですかね。
全くダメでしたね。
でもなんか不便ですよね。なんか今日ノマサガ2の話をね、うん、後々することになると思うんですけど、
はい、
ノマサガでも酔ったとかって、なんか
そう、ノマサガでも酔いそうだったんで、その時はやめましたね。このまま続けてたらちょっとダメになってしまうっていうのがあったんで。
いや、相当ですよ。
あ、そうですよね。画面が綺麗なのがダメなんだとか、
あ、
いろいろ原因を探せばいっぱいあるんだと思うんですけどね。
やっぱりなんか、あ、でも改善って言ったって分かんないですもんね。
あ、
なるほどな。ゲーム関連だと前回、はい、いつでしたっけ、9月ぐらいでしたっけ、
話をしたのがですよね。
確かそうですよね。あの後って何やりました？
え、何やったっけな。あの後やったのが、
うん、
あ、マーセナリーズブレイズっていう。
あー、マーセナリーシリーズの。
そうです。マーセナリーズサーガが3部作じゃないですか。1、2、3。で、マーセナリーズウィングスっていうのが出て。その次ですね。
あ、じゃあ意外と、
え、あ、でも私はここしかやってないんですけど、この後にまた2作出てるんで、
うん、なんかもう最初の方はやってたんですけど、もう追い切れなくなっちゃった感じですね。
でそれは途中までやってたんでクリアして、
うん、
で、まあ、画面酔いでやめてたゼノブレード3を始めて、
ああそう言ってましたね、
そうゼノブレード3は最終章まで行ったんですよね。
おお、ついに。
そうで、そこまで行って何かがあって、まあそうそう、多分ゲームあんまりやれる時間がなくて、やんなくて、そのままロマサガの方に行ったんだと思うんですよね。
ああ、じゃあ意外とそんなにやってもいなかった感じなんですね。
そうです、そうです。
そうですか。ロマサガ終わりそうですか？ドラクエもう、なんだかんだ今週ですけど。
全然間に合わないですね。
あらまあ。
今、だってまあ、七英雄2人しか倒してないんで。
ああ、まあまあまあまあ。
多分簡単になってると思うんですけど、ちゃんとした準備をした上で簡単になってるんだなと。
まあその準備はしやすかったですよね。
そうですね。
なんか難易度オリジナルでやってるんですか？
いや、ノーマルでやってます最初は。
ああ、じゃあ同じですね。
確かにノーマルでやってオリジナルの方に後で行こうかなと思うんですけど。
同じですね。じゃあもう完全にロマサガの話な感じですかね。
そうですかね。はい、
はい、いや、その酔ったっていうあれもありましたけど、どうでした、そのゲーム環境自体というか、そのオリジナルもね、オリジナルとあと、
はい、
リマスターっていうより何でしょうね、あれは、
ま
あ、
追加予測ですね。リマスターですか、
やっぱり、うん
うん、
やった上でのリメイクじゃないですか。
はい、
あのお互いに、
はいはい、
どうでした？
あ、そうです、多分あのサガオランティアのリマスターがリマスターじゃないんだと思うんですよ、個人的に。
もうというと、
なんだろう、私の中のリマスターって、
うん、
多少画像をきれいにした、なんてアップグレードさせたようなのがリマスターなんで。
ああ、まあまあそうですね、 HD リマスターとか言いますもんね。
そうそう、サガフロってちょっとガラッと変えましたもんね、見た感じ。
まあ追加シナリオも来ましたからね、
うん、リマスターかと思ってたんですけど、なんで、まあ、追加シナリオあったけど、ほぼほぼロマサガ2のリマスターって見た目も変わってなかったですもんね、通気ダンジョンで。
なんかキャラ増えてた気もするんですけどね、どうですかね。
あれ忍者が増えたんじゃなかったでしたっけ？
忍者でした
っけ？忍者と、あと陰陽師。
ああ、あの辺が増えたんでしたっけ？そういえば。
はい。
はいはいはい。
と、隠しダンジョンが追加になったとかって
気がしたんです。そうでしたね、そういえばね。
そう、うん。リマスターの時はもう、いろんな設定って全く変わってなかったんですけど。
そうですね。
今回はね、うん、そこは全部もうきれいさっぱり、まあいわゆるバグじゃなくなってましたもんね。
そうですね、ほんとね、うん、なんかうまく、まあ、もともとの原作が尖りすぎてるせいもあって、すごくうまくきれいにまとめたなって感じが。
今の時代に合ったロマサガ2が出てきたなっていうのは。
そうですね、でもオリジナル難易度とかもあるから、うまい具合に上のっていうかね、まあオリジナルやってた人たちにも満足できるような感じにしたのかなって感じしますけどね。
あれ本当にオリジナル難易度にしたらオリジナルより難しいんじゃないかなってちょっと思うんですよね。
なんかね、オリジナルよりちょっと難しいらしいっす。
そうですよね、う
ん、オリジナルって最初からやってないんで分かんないんですけど、なんかそうだったらしいですよ。
だってオリジナルでやったら七英雄に一撃で殺されるじゃないですか。
まあ
オリジナルでもさすがにそれなかったはずだなと思うんで。
一応なんでしょう、ノーマル難易度でやると、
はい、
防具がちゃんと意味なしてるというか、ちゃんとダメージ軽減されてるな感はあるんですよね。
はいはい、
まあ良くも悪くもオリジナルと比べると。
そうですね、
でもなんかクリアして、クリアしたんですけど、
はい、
見てみるとオリジナルの上にベリーハードがあって、
はいはい、
その上にノマンシングかな多分。
はい、
なんで一応オリジナルより上の難易度が2つあるっていう状況みたいですよ。
あ、そうみたいですよね。
うん、マッシング軽く見たっけ、ね、なんかあの一撃雑魚的な一撃で線とか進んでいってますもんね。
やっぱそうなんですね。
うんうん、みたいですね。
え、今回じゃあステータスの上限ってヒットポイント9999とかですか。
いや、なんか2000で止まってる人多いから2000なんじゃないですかね。
あ、2000なんですね。
私も1600ぐらいまでしか行ってないんで分かんないんですけど、その上限が。
そこもでもそこまで上がってるんですね。
上がってるというか気がついたら上がってたってやつですよね。
あ、
育ててないキャラの方が HP 高いっていう。
あ、あのマスターレベルの関係でですかね。
そうですそうです。まああるあるですけど。
あ、だからもうマスターレベルがあるんだったらよかったなと思いましたね。
まあそうですね。あ、まあ一応あれですね、2オリジナルと変わった点とかの話にもなっちゃいますけどね。あの、
はい、
なんでしょう、なんか比較的2ってあのやり込み要素とかも含めてすごくやりごたえはある反面とてつもなく難しいゲームだったと思うんですよ当時としては
。はい、
それがね、さっき猫屋さん言ったように結構とっつきやすくなったっていうか、なんかすごく、うん、やりやすくなったなとは思うんですけど、なんか変更点もいっぱいありましたよね。なんかね、
例えばどんなところですか。
いや、あのもうほら成長の要素からして違うじゃないですか。
あ、まあそうですね。
うん、前だったら
あれはね、
うん、
レベルアップと一緒ですよね。
まあそうですね。で、あの、うん、HP 上がってるんだか上がってないんだかっていう、あのこの戦い続けてて上がる日は来るんだろうかっていう疑心暗鬼でも上がってたじゃないですか。
ま
あ、他のサガーもそうですけど、ちゃんとね成長が目に見えてるんで。ああいうのもいいんじゃないかなと思ったんですけどね。
そうですね、あともうちょっと戦えばヒットポイント上がるんだとかっていうのが目に見えて分かりますからね。
そうそうそうそう、ああいう各ステータスっていうか、まあね、主要なところ大体主要なステータスというか、まあ武器とかのレベルと HP とかが上がってるっていうのは分かるのがいいのかなっていう。
僕いい変更点だと思ったんですけど、
うん、
やっぱロマンサガに毒されてたんだなと思うんですけど、
うん、
やっぱりこう上がるか上がらないかの楽しみはあったんだろうなと思ったんですよ。
あ、そうですか。
はい、
私全然あっちの方がいいですわ。
本当ですか。
ね、もうあのもう上がんなが上がってないのか、あの無駄になってる感がないのがいいなと思って。
あ、まあそうですよね。
だってあのサガフローとかの時もそうですけど、永遠900超えたあたりから HP 上がらなくなってって、なんかもう上がるのか運みたいな感じになってきてる感がもう本当嫌いでしょうがなかったですもん。
うん、あ、まあ、HP に関しては本当そうかなと思ったんですけど、
うん、
なんだろう、あの武器レベルとかがあるじゃないですか。
ええー、
ああいうところもなんだろう、目に見えるのはいいけど、それをやらなければいけないっていう、なんかこう追われてる感じもちょっと痛くになっちゃったんですよね。
追われてる感じ、
はい、とかあの技をひらめくときにランプがつくようになったじゃないですか。
ああ、そうですね。
この攻撃をやればひらめきますよ、
うん、
すごい便利な反面、それを使わないとひらめかないんだなとか。
ああ、まあ特定の技からね、ひらめくっていうのは昔からあるわけですからね。
そうそうそうなんですけどね。このボス戦の時にはもうひらめかないんだなとか。
ああ、まあまあそれはあるかな。それは確かにひらめかないんだっていうのは確かになとは、うん、それはあるかな。
そう、そのワクワク感はちょっと欲しかったかなと思いましたけど、
なんか
これ悪い、
なんかあの どれもなんだろう、どの技からでも一応低確率でひらめくんだけど、特定の攻撃からとよりひらめきやすくなるよみたいなぐらいの方が良かったのかなとは思いますね。
そうそうそうそう。
で、特にひらめきやすい時だけダンプ光るとかの方が良かったかなとは思うんですけど。
そうなんですよ。
でも一応可視化されてない部分が下がっていっぱいありすぎて、それが今の時代にそぐわないと思うんで、
そうですね、
うん、あの技からどの技ひらめくか見れるのは良かったかなっていう。ランプに関してはまあそうっすね、どの攻撃からでも低確率でひらめくけど、特にひらめきやすい時だけランプとかの方が良かったかなとは思いますけど、
まあね、こう悪い方で言ってますけど、別にこれいい変更だと思うんですよ私も。
まあ分かんない人いますからね、あのサガのひらめきシステムって面白い反面とっつきにくさを考えたら、まああっちの方がいいのかなとは思いますけど、確かに、うん、ボス戦でのそのひらめき具合がちょっとっていうのは分かりますわ。
おお、そうそうそう、私このやる前にロマサガ3をやってたんでした、思い出した。
ああそう言ってましたね、3やってたってこと
で、そうで3やった時に思ったのが、このキャラクター本当にこの技ひらめくんだっけかなって思ったり、やっぱりやるじゃないですか、あロマサガって。
そうですね、
ひらめき適性があるから、それがこれロマサガ2のリメイクって自分で見れるようになってるから。
あでもどうでした、確か各キャラごとにほらあのひらめき適性違うじゃないですか。
そうですね、
あれまでは確か見れなかったんでしたっけ。
あいやでも一応あのなんだっけ、技の画面から、
あそうか、一応めんどくさいけど、
そうですそうです。
でもほらあのもその適性が特にあるキャラとかいるじゃないですか、その世代ごとに。
あありますあります、
あの辺までは多分載ってなかったと思うんですよ。
あそうですね、多分この人はこれをひらめきますよ、これひらめきませんよぐらいしか。
そうそうそう、同じ職業でも名前が違って見た目もね、うん、ちょっと微妙に違ったりしてても、この名前のキャラはこの技ひらめきやすいとかありますからね。そこに関してはまあ隠し的に出さなかったのかなって思っちゃいましたけど。
そうですね、でもこれ本当にあれ直樹さんが言ってましたけど、カーズさん関わってないですね。
関わってないっぽいっすよ。なんかサガにしたら随分やりやすくていいゲームだなと思ったっけ、ね、神が関わってないっていうから納得と思いましたもん失礼な話ですけど、ね、
まあいい年ですからね、よく考えたら。
なんか聖剣3のリメイク作ったチームが作ったらしいですね。
ああ
確かに似てると思って
そうですね
いやだからそのね、これは DM でもちらっと言ったんですけど、
はい、
カーズさんにはこれからもどんどん尖ったサガを作っていただいて、でそれを後追いであの万人受けするようなリメイクを作ってくれたら、それで二度おいしいんじゃないかっていう。
そうですよ、
思うんですよ。
まだまだね待ってますから、これからサガが。
そうです、あのとりあえずドマサガ3をこの2作ったチームでもう一回作ってみてほしいなってのは思ったりするのと、あとはあのとりあえずサガフロ2に関してはあのサガチームの方でお願いしますっていう。
そうですね、でもそうなってくるとアンサガがどっちで作るかが、
なとりあえずあのほらリメイクされてない方はとりあえずあのサガチームで作っていただいて
あそうですね、
一回もう作ってあるやつねとかはあのリメイクチームでちょっとあのとりあえずミンサガよりかは普通の確かにドマサガ1の方が見てみたい感じしますけどね。
そうなんですよ、あれやっぱり別物なんですよね。
そうですね、確かに。
そうそう、ミンサガを否定してるわけじゃなくて、ミンサガは単独でいいんですけど、
うん、
こう本当にロマサガらしいロマサガのリメイクをしてほしいなっていうのは、直樹さんが言ってて、これでやってくれるとやっぱ全然違うんだろうなと思いますね。
そうですね、なんか今回のリベンジオブザセブン、まあリベサガって言われてますけど、
はい、
まあ、結構ねあのいい感じにできてたんじゃないかなとは思うんですけどね。
いい感じですよ。本当にびっくりしたのがあれですね、ダンジョンからもファストトラベルが使えるというのをびっくりしました。
そうですね、どこからでもねできるし、中継地点作っちゃえばそこに1回で飛べますからね。
え、中継地点なんて作れるんですか。
いや中継地点作れるというか、あの何でしょう、ラストダンジョンとかにしてみても、あの何階まで行ったりしたら、はい、その次に行く時もその2階なら2階から行けるみたいな感じの。
そうなんですか。
うん、まあそうですね、ないのもありますけど。
えラスあまあネタバレになっちゃうからあれかもしれないですけど、ラストダンジョンの最後の仕様は変わってなかったですか。
最後の仕様というと、
あのもう本当に最後の最後、七英雄の手前のところですよ。
え、なんかありましたっけ。
あの原作だと罪ポイントがあったじゃないですか。
あれなんかありましたっけ。
そう、あの原作だと、まあ、これは別にネタバレでもなんでもないかなと思うんですけど、
うん、
最後の最後でセーブしちゃうと、
ああはいはいはい、はい、
引き返せないみたいな。
あ、罪ポイントですね。
そうですそうです。
なんか罪深いなんかあったかなって見て。
ああ、まあ罪深いですよ。
まあ、まあ、罪深い
です。僕のサガファンをね。
確かに、ね、あ、そういう意味ですか。なるほどなるほど。あのあれさんのファーストトラベルで戻れるんで。
あ、戻れるんですね。
そういえばそうでしたね。確かに罪でもあり罪でもありますね。そうですね、そういえば。そういうのは大丈夫です。
さすがにあれはひどすぎましたからね。
まあ昔はあるあるでしたからね。
うん、
そういえばそうでしたね。なんかもう当たり前すぎてそうだったなと言われて思い出しましたわ。
そうですよ。FF8 だってディスク4に行っちゃったらもうダメだとかありましたよね。
そうでしたっけ ？FF4。
あ、8、 8、 8、 あ、8がディスクの4枚目までいっちゃうととかなかったでしたっけ。
なんかありましたっけ。
そう、なんかディスク4枚目までいくともう戻れないからって言って友達がディスク3枚目で止めてたような気がした。気のせいだったかな。
なんかなんだっけ、あれアレキサンダーをドローするのをなんかサイファーがあまりにも弱すぎて忘れちゃって、そのままディスク3だか4だか多分4だと思うんですけど行っちゃって、あの召喚獣コンプリートできなかったっていう苦い思い出は今でも覚えてるんですけど、その罪ポイントまでは覚えてないですね。
あ、まあ積むわけじゃないんですけどね。なんか、あ、それは違うか、街に入れなくなるのはまた違うんですよね。
あ、もう全然覚えてないですね。このポンコツ。
いやいや、でも約20年前の記憶ですからね。
あ、そうっすね。しかも FF8 ってなんか戦闘するほど敵が強くなるから、ぶっちゃけ戦闘しなくてもあんまり変わんないとこありましたからね。
そうみたいですよね、
うん、
だから友達がリスク1でレベル99まで上げちゃって、
あー修羅の道ですね、
嘆いてましたよ、うん、
まあそういうことは今回ないです。
ないですね。あ、でもだからやっぱこうダンジョンが 3D になったじゃないですか。
あー、そうっすね、でかいですね、うん、
あれやっぱりいいなと思いましたよ。
戦艦の中を、あのね、地上戦艦の中をあの 3D マップで歩いたの少し感動しましたね。
はい、そう、まあ、最初やっぱりそのこの収録の最初に戻るんですけど、
うん、
最初その画面の視点切り替えとかにやっぱり苦慮しちゃって、
ああはいはいはい、
そう、気持ち悪いなと思いましたけど、まあ、カメラの回転速度を変えたりとかして、あれ意外と遅いより速い方が酔わないんですよね。
それがちょっと意外だったんですよ。そうなんだと思って。
そう。遅いと遅いってちょっと嫌だし、
うん、
速すぎても追いつけなくて速すぎダメなんですけど。
やっぱ自分で調整するのが一番なんですね、あれはね、本当に、ね。
そうだと思います。うん。
だからしばらく多分猫屋さん来年のワイルズの時も調整に時間かかりそうですよね。
あ、そうです。体験版やった時もちょっとこれ大丈夫かなと思って。
あ、やったんですか結局。
あ、やりました、あのプレステ5版とチーム版を隣に並べてやって、
うん、あー豪華ですね。
あ、やっぱチーム版ちょっと良くなかったな、やっぱうちは PS5 版だなと思いながら、
うちも
設定ももうちょっといじれば違うかもしれないですけどね。
あ、まあそれはあるかもしれないですけどね、まあ、うん、でもどうなんだろうな、うちみちはあの両方つけてあのモニター切り替えだけして見比べたんですけども、はいはい、明らかに PS5 版の方がぼやけてたんで、あ、これは PC 版だなと思って感じでした、
ね、でも直樹さんあれあれですよね、プロ来たんじゃないでしたっけ。
聞いてくださいよ、ちょっと、
はい、
そうプロを予約したんですよ、ノリで。
だけど、はいはい、
なんかいつの間にかキャンセル扱いになってて、
ええ
ー、と思って、そしてと思ったらなんかもうその後になんかまた追加で入荷したっていうのを見て、うちだと見たっけ、一瞬あったと思って、まあ流行ったりならいいかと思ったっけ、すぐなくなっての繰り返しですよ。そうこうしてる間になんか思ったほどスペックがどうこうっていうんで、あれこれなんか モンハンの件もあるし、ちょっと様子見の方がいいかしらって思っちゃって、結局キャンセル的な感じですよ。
そうなんですか。直樹さんが全然それに対してつぶやかないなと思ったら、そういうねあったんですかね。エピソードが
ボーピーさんに思いっきりなんでじゃなんでじゃってしていい日に文句言いましたけどねなんですよ。
でもなんかツイッター見てると、
うん、
結構店頭でまだ普通に売ってるみたいですね。
そう売ってるみたいなんですよね。でどの道ディスクドライブがまともにないと話にならないんで、なんか性能を含めてやっぱりまだいいやって思っちゃって、一応まあ最適化されてゲームできるってことを考えたら、まあプロの方がいいところももちろんなんですけど、冷静に考えたらモンハンぐらいかと思ったらねえっていう思ったよりぼやけたって言っても普通にできましたからね、 PS5 版でも普通のやつ。
そうですね、
うん、
そんな気にはならなかったかなと思いました。
まあこれだけやんなら別に気にならないだろうなって感じもしたんで、多分猫やんさんとか、あと、まあ、せいぜいていちゃん先生あたりとかとチラッとやるぐらいで終わりそうな雰囲気もあるから、まあ問題ないだろうってことでねーっていう、ワイルズもそれやってましたねって話でしたね
そうです。今回火事のところ、火事、
はい、
火事屋ですよね。
あ、ロマサガですね。
ロマサガ、
そ
うそうロマサガのその都市の発展のところがちょっと仕様変更されたじゃないですか。
うん、
一気に性能というか一気に設備が開放されるわけじゃなくて、
うん、
レベルそれぞれのレベルがあるようになってしまったというか。
ああ、そうですね、はい。
最初からどれも金かかるのに、
まあまあ、
いやレベル1まだ1なのみたいなとかね、術のところも術研究所もレベルあるのみたいな。
あ、まあまあそうですね、確かに、うん、
どんだけ金かけるんだと思いながら、
でもまあうまくそれでバランス取ったのかなって感じもしますけどね。
まあ最初から頑張ればね、強い武器作れましたからね。
そうなんですよね。まあその自由度ももう良かったと思うんですけど、
うん、
うん、でもまあある程度、まあでもどうなんですかね。まあでもそ、うん、まあ、そこは良し悪しですかね。多分万人受け考えなら制限で良かったと思うんですけど、でも今回なんかどれも攻撃強くて安心しましたよ、術だけじゃなくて
あ、そうですね、
なんか術ないとどうしようもないっていう、まあ術はあったももちろん便利なのは変わらないですけど、なんかもう他の攻撃も十分強いんで、それは良かったなと思いましたね。
初期の術の方が弱いぐらいですよね。
まあそうですけど、まあレベル上げていけば全然って感じですよね。
あとオリジナルとリマスターと違うのが、
うん、
本当にこうデバフを活用するようになってるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
というかゴリ押しじゃ全然勝てない。
すいません、私ゴリ押しできました
すごい。どうしても BP 節約したいとか、
ああ、まあまあそうですね、うん、
そうそう、とかやっていくとスタン使ってとか麻痺やって、まあ大体スタンか麻痺しかしないんですけど。
でも便利でしたね、ボス前に BP 完全回復があったのは。
あ、あれ便利ですね。
あれもあるから道中割と思い切って使ってきたかなっていう、うん、なんか温存しながら戦うのもサガっていうか RPG あるあるでいいっちゃいいんですけど、ほどほどね、まあ、多少の我慢っていうか、その使いすぎないようにっていうのはありましたけど、でいけたのはまあ良かったかなって感じはありましたね。
あとその BP の上限がだいぶ上がってるんですね。
上がってますね。
最大どれくらいまで上がるんですか。
どれぐらいなんでしょうね。うちのメンバーで500ぐらいですね、大体。
あ、でも500あればやっぱ違いますよね。ま
あ、もう全然その辺の雑魚相手に普通に、無月山水とか 乱れ雪月花とかバンバン使いまくれるのはまあいいですよね。
まあ消費量も上がってますよね。
そうですね。うん。
まさかだって流し切りが16使うなんて
16?16 ですね。
13?16 ですよね。
16ですね。
16かと思いましたもんね。
乱れ雪月花で25ですからね。
ああ、でもそこって変わってなくないですか？
あれ？もう少し低くなかったでしたっけ？
低かったでしたっけ ?12 とかでしたっけ？
どうで ?20 もなかったと思うんですけど、まあ、うん。今回のはそうっすね。
ああ。クイックタイムが昔はそれくらいだったような気がしたんですよね。
クイックタイム60だったかな。
ねえ、今回60。まあでも、上限上がってるからそれくらいが妥当なんでしょうね。
まあそうですね。言うて60ですからね。クリムソンフレアでも20、いや24って減らしてから30かな多分、うん、ギャラクシーで38ぐらいだと思うんで、
ああ
まあまあまあ
今やっとうちが250まで上がってきて、
あ全然使えるじゃないですか、もうあの
そうそうそう250まで来るとやっぱ道中楽になりますね。
そうっすね、最初のうちだけですよやっぱりきついの。
うん、そうなんですよ。
なんかどうしても昔の感覚でね、あのお酒とかの辺の PP 回復系のアイテムを温存してからダメかなとか、道中で見かけたらね個数決まってるから買えるだけ買おうかなと思ったんですけど、意外と雑に使ってもいけるなって、そのボス前のものなんでね。
武器とか防具作るって本当に金欠で、
そうですね、最初のうちはそうでしたね。
金策をどうにかやらなきゃなって今ちょっと思ってるところなんですけど、
もうあちこち探索してるうちにあっちゅう間に金カンストはしないですけど、まあ、
はい、
溢れるぐらいにはありますわね。やっぱり序盤中盤が一番その辺面白いのかもしれないですね。あのノーマル難易度でやっても多分。
そうですね。こう本当に試行錯誤しながらやっていかないと。
うん。いやだからね、ちょっとね2周目オリジナルで始めたんですけど、敵が弱すぎるのはあるんですけど、はい、なんか改めてオリジナル難易度で最初からとか。まあ、マンシンは無理にしてベリーハードならもしかしていけるのかなとか、やってみても面白いかなとは思うんですけど、
あ、何ですか、それこそクリアしたら引き継ぎ強くてニューゲームとかじゃなくてもベリーハードが選べるとかなんですか。
選べるんじゃないですか多分。いや分かんないですけど、
それこそ一撃で殺されそうな気がしますけど、
ベリーハードはそうかもしれないですね。でもまあ、うん、ただあのテイルズじゃないですけど引き継ぎ要素を選べても面白かったかなと思いましたね。
ああもう決まってるんですか全部。
全部そうですね、ほとんど引き継ぎですけど、うん、強制的に強制的にみたいですけど全部要素引き継いでの2周目だったはず、選ぶ要素はなかったはずです
ね。ああれですよね、ミンサガリマスターは選びましたもんね。
選べましたっけ、
敵レベルとか。あれミンサガリマスターじゃないか、あれ
サガイメじゃないですかね。
サガイメでしたっけ、そうかもしれないです。
まあほらチーム違うんで
、うん、あ、いやでもミンサガも選べたような気がした、気のせいかな。
あ、あのチーム違うんでほら
そうですね、そうだそうだ
でも確かにそうなんですよ、あの サガイメの時も一番楽しくて輝いてた瞬間が、あの、はい、技とかその辺何も引き継がずに敵レベル引き継いで1周目の戦いがマジ面白いです
ね。
あのほらステータスはほらあの大体みんな共通でね、レベルのあれで、
はい、
あ高いですけど、あの技全然覚えてない状態なんで、それでいきなりね敵レベル最大の雑魚敵と戦うとひどい目に遭わされるじゃないですか
そりゃそうですよね。
でもあの瞬間がすごく一番楽しいバトルでしたね境目に関しては
そっかそっか、いやじゃあちょっと今度やってみますよ。
めちゃくちゃ考えてやってましたもん、
うん、そりゃそうですよね。
何回もやり直した割には楽しかったですね
いやだって直樹さん今年一番やったゲームなんじゃないですか境目が。
そうなんですよ、あの PS5 の方で見ると90時間ぐらいなんですけど、セーブデータ全部集めて多分200時間超えてるんですよね、あれね。
ね
え、今年は佐賀の年だなと思いましたね
そうですよ。
でもなんだかんだ言ってノマサガ2今回のは40時間ちょっとでしたね、1周目。
あ、なんか意外とサクッといけるんですね。
うん、でもほら選んでないルートももちろんね今回あったし、 はいはい、それこそもう一回難易度上げて最初からやるのもいいしってことで。
だってね、全クラス取るにはやっぱり2周しないと取れないですもんね。
そうっすね、もちろんもちろん。1周目サラマンダーの方行っちゃいましたからね。
ああ、まあでもサラマンダーの方に行くのがどちらかというとまっとうなルートだとは思うんですけど。
まあそうっすね、人道的な意味でね、うん、
そうそうそう
そう。そういえば今回アビリティ今回からですよね多分。
あ、今回からです、今回から。
そうですよね、あれはちょっと面白かったなと思いましたね。
あ、ね、あれ絶妙にいいですよね。
うん、各クラス30回やったら覚えて、もう30回戦ったら極意化で誰でも装備できるって状態。あ、
意外と30回って結構戦わないとダメなんですよね。
意外と長いです、意外と長いですけど、まあ長すぎないでちょうどいいかなと思いましたね。うちもまあ2人ぐらいちょっとスタメン抜かして、そのアビリティ極意化ついでにって感じでやったりしましたけど。
あ、メンバー外してとかでですか。
そうですね、であのあんまり使ってない武器とかの方を少しひらめかないかなって思いながらやって。これ結構良かったなっていう。
そう、このアイテム盗めるのが、
ああありましたね、
いいですよね。シティシーフか、
うん、
かね、あのドロップアイテムが2倍になるとか。
ああそうですね、だその辺のアビリティとなんか、まあアビリティぐらいでいいかなだけ引き継いで、ちょっとあのベリーハードぐらいを最初からみたいなのできたら良かったなとかと思うんですけど。
そうですね、
うん、ちょっとだけこっちも有利だけど敵も強いよみたいな感じの状態で自分でその辺の難易度をうまく調整してできたら良かったかなっていうふうに思うんですけどね。
え、ちょっと強いじゃ強いそうじゃないなさそうですけどね。
なさそうですけどね。でもほらさっき言ったほらそのサラマンダーとかにしてもそうですけど、あのアビリティでね炎無効化とかできるわけですから、なんかうまくハマる敵とかいたら、あの、まあ、割とどうにか頑張れる時もあるのかなみたいな感じの。
うん。
あ、あとあれだ、なんかアイテムもなんか一部引き継がないとかもあったらしいんで、その作っちゃったら OK だけど作る前の素材だと引き継ぎアウトですよみたいのもあるらしいんで、その辺は注意らしいですね。
え、どうなんですか。
らしいですよ、どのこと言ってんのかちょっとおしゃれしたけど、
引き継ぎのやつをちょっと後で見とかないと。今そのアビリティのところで見せてて、
うん、
こんなん気づかないよと思ったんですけど、
うん、
この全基礎能力プラス1のアビリティ、え、直樹さん取りました？
あの肖像がどこですか？
そうですそうです、
あれ
こんな
そう、あれなんか実質で止まったっけ、光ってんなと思って割と序盤で、はい、拾ったっていう。
へえ、実践寝るってことあんまないから。
私結構やりました。
あのそうなんですね、
ボタン1個飛べるしなってことで。
はい、
あとあのネオンの肖像画のとこでも、
そうみたいですね、ここ見ました今。
そうそう、ボス戦ボス相手に全能力プラス5だったかな確か、ジャイアントキラーみたいな感じのがもらえたはずですね。
やっぱこれあるんですね、難易度ごとに得られるアビリティというのも。
え、そんなのもあるんですか。
あるみたいですよ、ドレッドクイーンをどの難易度で倒すか。
あー、はいはいはいはい、
はい、
ドレッドクイーンもね、あの今回のノーマル難易度だと一旦倒しちゃいましたからね、あれね。
あ、こんな簡単に倒せるんですか。
一旦っていうより、まあ、変身後も含めるから実質2ターンなのかな。後半あの連携ゲージ消費しないっていうのがあって、
はい、
であの先生を見つけまくるとゲージが2個になるんですよ。
はいはい、
であの2連携3連携やって、最初の2連携の時にゲージ消費なしで使ったんで、つまりあの、はい、3連携したとってもう1ゲージ溜まった状態じゃないですか。
はい、
そっから4連携ぶつけたっけって死んだみたいな。
そんな簡単にいけるんですね。
うん、なんで あの変身後だけどドレッドクイーン自体は1ターンだと思うんですけど違うのかな、最初から込みだったらまあ2ターンかなって感じですけど、
なんかそのやってて連携の回数が3に増えたってなんか出たような気がしたんですけど、
ああはいはいはい、
ずっと連携2のままなんですよ。
あれ同じ戦闘であの連、はい、2連携やった後にもう1回ゲージ溜まったら3連携使える感じです。
そうなんですか。
うん、で同じ感じ
であれ、
うん、
1回しか使えないと思ってたんで、
でも最初うちは大変ですやっぱり、あのほらゲージ1個しかないじゃないですか、
はい、
やっぱり
はい、あれです、あれです、
そうそうそうそう、消費なしとかでそういう連戦とかだったら5連携も いくんで、
うん、
でも普通のないん
だ、それはそうですよね、
うん、でも普通ないんだと後半になってくると5連携やった頃にはもう敵死んでますけどね、
やばさ、そうですよね、そっか、そういうので難易度の調整とかもできるんですね
と思うんですけどね。連携とかの乱れ雪月下とかで一発で6万のぐらい行ったりしますからね、やっぱりね。
そんなに行くんですか。
行きます行きます普通に。
まあ、敵の体力もバカ高いですからね。
そうっすね、今回高いっすね。
うん。
まさか僕音があんなに強くなると思わなかったですけどね。
本当ですよ。本当。え、もうあんまりにも倒せないから攻略サイトを見たら。
うん。
あれなんかここに書いてあるのと自分の僕も違うんだけどなとか思いながら、
ああ気づきました、私もですよそれ。
そう
私もあれですけど、ね、動画見たんですけどね、あれ、はい、こんなになんか自分の知ってる僕じゃないぞと思って動画見たっけ、なんかみんな戦ってるやつとうちの人形違うんだけどみたいない
やいや、どういうところが変わってないのかとか思いましたね。
あ、やっぱ戦闘ランク的に上に行っちゃったんですかね、多分。
とか、あとは何だろう、カンバーランド。
ああ、そっか、あの辺もあるのか。
相当処理するかで変わってくるみたいですね。
あ、そっかそっか。なるほど。納得ですわ。
そうなんですよ。カンバーランドに足を踏み入れないようにしてたんですけど。
ああ。
してたのになぜかもう行っちゃってて、え、そっか、運が要塞がとか思いながらやってましたけどね。
あー、そうっすね、
そこまで見なきゃいけなかったかと思ったんですけど、
昔あ運が要塞あんなに楽々いくと思わなかったですけどね、
うん、いや、あ、楽々でしたね、
楽々でしたよ、あそこだけでも多分うわ原作と同じ感じならちょっと苦戦するかなと思ったりしたんですけど、なんか割とさっくりいっていい感じで楽しかったですけどねこちん的には最近ヌルゲーばっかやってるんで、
はいはい、
あの昔のよりはこっちの方が今いいなと思っちゃいましたね。
ああ、昔の方はもう本当になんだろう、親切極まりない感じでしたからね。
いやまあ今やるんならいいと思うんですよ。あの攻略サイトもあるから、あのまあ一回で調べるのは手間って人はまあ問題外でかもしれないですけど。
そうですね。でもこれが楽しかったと思ってもらったら、できればトモサガ2リマスターもやってほしいですね。
できますかね、新規で入
ってますし。あれはまたいきますよ、別ゲーの 2D ドット A のゲームだと思ってやってもらえば。
私運が良さあたり多分普通につまずくと思いますよ
そっか、
なんとなくそんな気がしますね。なんか、うん、全然楽になんねんだけどみたいな感じであ
れはもう本当にこうなんだろう、開示されてない情報をいかに活用していくかですもんね。
うん、そういう意味で昔ながらのね、そういう尖った感もやりたいんで、その辺はね、あのカーズさんの方でお願いしましてたまにこういう箸休めじゃないですけど、このいい感じでできるやつもマスターでお願いしますって感じですかねで、それこそさっきも言いましたけど、ドマサが1と3も合わせ全部同じ感じでリメイクしてもいいんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、最終的に抱き合わせて販売するしかない
それもいいかもしれないですけど、スチームとかでバンドルでね。
そうそうそうそう、
Steam の評価圧倒的好評ですよ。
あ、いや、やっぱ好評って出すようなゲームだと思いますよ。
いや、すごい差だと思えないぐらいやりやすいですもん。
本当。
結局今2週目かな、2週目行って何万だろう、12、3万もう少し行ったのかな、15万ぐらいかな多分。パッケージ版で行ってるんで、スチームとか合わせたら結構売れてんじゃないですか多分。
そうですね、最近そんな売れないですからね。
うん、メタファーより国内で売れてますわ。
そうなんですか。
うん、メタファーも国内だと10万ちょっとだったんで。
いや、まさかにしては頑張ってますよ
ね、なんかいい感じだと思いますよ。
そうですよ、ちょっとこれのおかげで今後のロマサガも先が明るくなってきますね。
一番いいのはそれでロマサガ4出すのが一番なんですけどね。
そうですね、
もうちょっとあの今の時代に合わせてもらってカズさんには、
うん、
出してくれたらいいとは思うんですけど、まあ今回の2だけに止まらずにリメイクしてくれるならまあ尖ったのでもいいかなと思うんですけど、個人的に。
そうですね、まあ4に行く前に1回3のリメイクを挟んで、
ぜひともちょっと作ってほしいなと思うんですけどね。
こういうこういう道筋でロマサガ4行きますよみたいにしといてくれるといいですね。
確かに確かに、あ、それはそうかもしれないですね。
そう、でも川瀬さん多分このまま作り続けても多分ね、サガエメと同じ路線で行きそうな気がするって。
そうなんですよ、なんであのぜひ住み分けでお願いしますっていう、
まさかサガエメサガスカのね正当進化になるとは思わなかったですからね。
思わなかったですね、で、うん、さっきも言いましたけど確かに今年一番やったっていうぐらいやったんですけど、
うん、
だけどあのこのニベさんがやって思ったのはダンジョンと宝箱ってやっぱ欲しいなって思いましたね。前回も言ったんですけどこれはあのクリアして改めて思ったのはそれです。
ダンジョン探索楽しいですよ、
面白かったです。あの進んでいけばあのダンジョンのほら宝箱の数とそこに先生いるのかいないのかって分かるわけですから。
そう
そういうのって大事だなと思いましたね。
そうです。
あともう一つ思ったのは原型をもうそのね30年以上前に作ってたっていうのは本当そう思うとすごいなと思いましたけどね。
そうですね、うん、あ、そうなんですか。
じゃないですか、だってあの元々のスーファミ版のほら
2。ああ、まあそうですね、
うん、
そっかそっか。
だって言ってしまえばね、その開発とかにしてもそうですし工程継承もそうですけどもシナリオのねあの順番とかああいうのもまあちょっと違う部分も一部あったと思うんですけど、でも大体の流れっていうのはね、やっぱりスーファミ版と同じ感じはあるわけですから。
やっぱりやってて思ったのが、
うん、
やっぱりこうこれもこれで歴史ものだなと思ったんですよ。
そうっすね、
イベント1個クリアするじゃないですか、
うん、
と年代が経ったらそこの街でそうなんだろう、普通に考えたら年代が経った時に起こりそうな問題がちゃんと起こってるんですよね。
あー確かにね、はい
はい、イファールのところとか、
うんうん、
ああこれはちゃんとこうただ物語を進めていくとかじゃなくてとか、あとイベントの置き方も最近のテイルズでいうとなんか突発的にあなんでここでこんなことが起きるんだろうとか思うんですけど、ちゃんとこうそのストーリーの中に収まるように食ってあるし、
うん、
自分は皇帝だっていうところをしっかり感じさせてくれるんですよね、やってて。普通のロマサガ2やってる時はあまり思わなかったんですけど、
まあまあ、
改めて思いましたね今回やってて。
でも改めて 思ったのはなんか、
はい、
百何十年飛んでっていう風に考えると昔は何とも思わなかったんですけど、あの感じでやると結構違和感というか街変わんなすぎるなと思ったりはしたりとかね。
そうですね、全然発展しないですからね、
発展歴史動いてねえなみたいな感じで思いましたけど、うん、どうなんですかねあれ、次の とかね、死んだ時に同じ仲間とかが継承したりってことを考えたら、よく考えたら今回の思っても改めて思ったのは、100年単位に飛ばなくてもよかったかなっていう、
まあ、そうですね、
どうしてもそこ変えちゃうと、ね、あの原作ファンからあれからっていうのは分かるんですけど、改めてリアルになって気づいたかなって思いましたね。スーファミ版の時は全然思いもしなかったですけど、
あれはなんであれくらいの年代ジャンプをするようになったんでしょうね。
なんでなんですかね、あれね、普通に3キロ飛びますからね。
そこは聞いてみたいですね。ただその年代ジャンプのポイントがなくなってたりしてるっていうのは、カーズさんが実際につぶやいてたみたいですね、オリジナル版と違っていうのが。
あ、確かにそれは感じましたね。
なんか1年単位のジャンプもできる場所があったけど、
うん、
そういうポイントがなくなってるとかって、
その辺はうまくバランス取ったのか、そこまで、そんなことはないか、多分バランス取った結果なんですかね。
でもそう思うとサガフロ2はそこのあたりしっかりやってると思うんですけどね。
サガフロ2ね。
いや、あの作品は賛否両論だっていうのはすごい分かるんですけど、
ま、
私はもう完全に賛の方なんで。
いや、分かるんですよ、あの、ドマサガ2って結局見た目変わっても名前変わっても大体役割が同じっていうとこはあったじゃないですか。
はいはい。
でもサガフロ2って固有キャラばかりだから、そのキャラじゃないですか、やっぱり。
あ、まあそうですね、
それはわかるんですけどね。でもまあ難しいでしょうね、ああいう歴史もんで作るとなると。
難しいですね。
だから仕方ないと思うんですけどね、私だってずっとウィルパーティーで行きたかったですよ。
おお、そうなんですよ。
タイダーさんとかあの辺と一緒に行きたかったですよ。ラスボス
敵ばっかり強くなってるのに、え、これ最後の方なのになんで自分こんな弱くなってるのとかありましたもんね。
ああ、あの G3 ウィルとかですか。
そうそうそう、ジニー最初から使う時もちょっとやっぱ弱体化してましたもんね。
ああ、まあまあ、でも別キャラだしなっていうんである程度納得はしましたね。じいさんで下手に強いよりかは、まあっていうふうに思ったりも。ただ、
あ、そうですね。
でもまあ術とかその辺でもう少し強くとかっていうのは思いましたけどね。難しいんだろうなと思いながら。
直樹さんはじゃあもうドレッドクイーンまでいたってことは、もうほぼ全部やったってことですもんね。
やりましたね。七英雄武器とかも全部取ったし、アビリティも今回もらえたんで。
もうじゃあもうあとはちょちょってやりながらドラクエ3を待つだけじゃないですか。
そう、2周目の序盤入ったんですけど、まあオリジナルでやったからって思うんですけど、はい、やっぱり敵が弱すぎてうーんってなったんで、やるんならもう一回最初からかなっていう感じもしないでもない。
あれベリーハードには変えれるんですか。すぐ
どうなんでしょうね。ただ序盤だから別に変えと思えばもう一回引き継ぎで最初からやればいいかなって、あのデータだけ呼び出してっていうか、でもいいかなっていうのは、とりあえずクリアデータ取ってあるんで、多分ドラクエも1週間もあればどんなのんびりやったってクリアすると思うんで、そうしたらまたほらファンタジアンまで1週間、10日ぐらいかな、あ、2週間ぐらいが大体暇になると思うんですよね、きっと。
ファンタジアンがありましたね、12月入って。
でもね、なんかね、このメタファーやって、あ、メタファーやってたんですけど、メタファーやクリアして、今回ドマサガ2もなかなか良質なリメイクだったわけで、をやった後に思うファンタジアンってどうなんだろうなっていうのは少し不安にはなってますね。ドラケー3はまあ多分安定した面白さあるなと思ってはいるんですけど。
そうですね、
うん、
ドラケー3ですからね、だってね。
そうです、そうです。ちょっとファンタジアに若干の不安はあります。
あ、やってみてですよね。動画とか見たことあるんですか。
ちらっと。でもなんか、あ、そう、昔の RPG 風だなっていうイメージしかなかったんですけど、まあ一応坂口さんのあれだし、やってみようかなというあれでは そうなんですけどね、多分どうなのかなって感じもしてます。少しちょっと今回当たりが多すぎましたからね、
うん、そうですね、もうずっと続いてますからね、当たりがね、そうそう、
当たりがずっと続いてる中でやるには少しきついかもしれないなっていう可能性が若干今のところはしてますけど、まあ、その時は沼さんがもう次の週入ってドラケエもパーティー書いてもう一回やるとかでもいいのかなって感じはしながらも、まあとりあえず、うん、今年はそれで終わるかもしれないなって思いますね。
あ、そうそう、オリジナル版からの変更版をロマサガ2に持っていくんですけど、
ああ、はいはい、
さっきのあのデバフの使い方が良くなったっていうのが、
うん、
やっぱりこうタイムラインバトルになったのが大きいですね。
ああ、まあまあそうっすね、わかりますもんね、順番がね。
そうですそうです、
敵の方が先に動いてるのにスタンの攻撃したりっていうあの虚しさがなくなりましたよね。
そうですよ、あ、敵の順番がここだからここまでに状態異常をちょっと付与してとかって戦略の幅がやっぱ広がりますね。
そうなんですよね、なんだかんだ言ってやっぱ必要なんですよね。
あと連携もなかったですもんね。
そうですね、そもそもサガフロからでしたもんね。
そう、そサガフロからだったんですよね。
そうですよ、
そうだ、3もなかったんでした。
それ考えるとオーバードライブって形でうまく連携足してきたのは、うん、いい要素だったのかなと思います。なんかひらめきの代わりに連携ゲージが昔のあのひらめきぐらいの感じの一か八か感が感じがして、
あ、これってあの連携の技って選べないんですよね。
選べないと思うんですよきっと。
なんでこれ連携なんだろうと思いながら買ってますけど、
ただそれでもダメージ2倍になるじゃないですか。
あ、なりますなります、
2倍で、ね、連携分与えるってことを考えたら、まあ、どの技でも強いっていうか比較的強めの技選ばれてるイメージがあるんで、ね、そういう意味で言うんだったら、まあ、どのタイミングで使うか、自分使う人とその次の行動を回ってくる人での連携になりますからね、その辺も合わせて行動順うまく操作したりっていう防具の入れ替えとかっていうふうなこともやると思うんですけど、重さの調整とかでね。
オーバードライブはロマサガじゃなかったサガフロから来てるんですかね。
ああ、でもまあなんか最近結構オーバードライブって使いがちですよね。サガエメとかもそうですけど。
あれリユニバースもオーバードライブって言ってましたっけ、連携。
どうでしたっけ、あれは連携だったり、でもどうなんですかね、もう全然やってないから、ね。
オーバードライブゲージ貯めて連携するやつ、あ、オーバードライブゲージって言いますもんね。
じゃないですか、もうやめちゃってもう久しいんで覚えてないですけど。でユニバースは、でもこの間動画見たっけ、なんか何十万的な、何百万だか忘れて、とんでもないダメージ連発で食らわしてみて、今こんな感じなんだと思いましたね。
そうですよ、それでも全然倒せないですからね。
なんかもうそこまでいっちゃうと別ゲー化してなんかうんと思っちゃうんですけど、まあやってる人からしたらもうそれが当たり前だからいいのかもしれないですけどね。
あと退却の仕様が変更になったじゃないですか。
はいはいはい、
あの、まあ、退却すると戦闘回数にカウントされない、
あー、なんか言われてましたね。
カウントされないのか、ただ敵が強化されないのかだけですけど、
うん、
バックアタックされたら3ターン逃げるができないとか。
ああ、3ターンなんですか。なんだかんだ今回1回も逃げてないんですよ。
ああ、私も絶対やってないですけど、そう3ターンって出てましたね、バックアタックした時に、あ、逃げるできないんだって気づいた時に3ターン、あと3ターンって書いてあったんで、
ああ、できないですね。
そう、あと PP が減っちゃうんですよね。
ああ、そういう、あ、そういえばなんか取った時に、あ、先生見つけた褒美かな、多分あの逃げる時の BP の消費量が減るとかって確かあった気がしたね、はい、気がしましたね。
だから、あ、これ BP 減るんだったら逃げれないと思って逃げてないですもんね。
なんだかんだ戦闘が楽しいっちゃ楽しいんで、まあ佐賀はそうですけど戦っちゃいますからね、やっぱりね。
先生探し、やっぱ先生って あれですかね、リユニバースで再燃してきたんですかね、先生の。
じゃないっすか。
佐賀に先生マスコットキャラになるぞみたいな。
DS でリメイク佐賀した時に、いやそんなことないですよね、やっぱりあの辺のリユニバースとかの辺かもしれないですよね。
そうですよね。あれ2ですよね、佐賀2ですもんね先生って。
そうですね、うん、
そうだったんす。
途中までってか本当最序盤ついてきてくれてね。
もう強かったから良かったんですけどね、うん、
途端に私は困るだって言われるから、えちょっと先生飛ばしたけどあの時は。でまあ、 要素も程よくて良かったと思いますよ。連携ゲージ2つは強力すぎるなと思いましたけど。
これ45体先生を見つければいいってことですね。
そうっすね、うん、
今まだ25、27ぐらいつけてるんで。
ああいい感じですね。正直50で手に入るあのひらめき率2倍はあんまり効果実感できないですけどね。
まあそうですよね。
しかも大体覚えちゃってるしなって感じになっちゃいますからね。昔ならまだね、そう簡単にひらめかなかったけど。
そうですね、
今回はまあちょっとひらめきやすい方なのかなと思いますけどね。
そう、あとひらめきの度合いによってランプ、その電球の色が変わってくるじゃないですか。
ああそうでしたね、うん、
おこれもうすぐひらめくんじゃないかと思って使ったら本当すぐひらめてくれるし、そういうところは本当にストレスなくていいですよね。
思えばね、佐賀イベント時も比較的ひらめきやすかったから今の時代それでいいのかもしれないですね。多分開発が違うといってもそこの結論は同じなんじゃないかなと思いますね。なんなら佐賀イベントの方がひらめきやすかったですからね。
そうですね、なんであんなにひらめきやすかったのかな。
なんかほぼひらめくなって思うときひらめきましたもんやっぱりね。良かったです。なんか本当いい感じにやり込み要素とかいろんな要素のある RPG って感じに昇華されてたイメージだったんで今回の2は。
そうですね、うん、
正直昔のイメージもあってどうしても沼さんが2やるときって身構えちゃうというか、なんか嫌な記憶も蘇ってきながらやることが多いんですけど、今回それは割と払拭できたかなと思いましたね。
そうですね、うん、
いやたまにあるんですよ、そのドマサガ2だったり個人的にはデモンズソウルもそうなんですけど、はい、何周やったとしても、はいはい、なんか始めるときに嫌な記憶が蘇るんですよね。苦手意識というか。
ああわかります、それ私サガフロ2に抱いちゃうんで。
ああそうなんですか。
またサウスマウントトップの戦い行かなきゃいけないのかっていつも思ってます。
あトラウマ
です、ね、やるたびトラウマです、
トラウマですもんね。多分猫屋さんが出てるゆる7回を聞くと多分3回に1回はサウスマントップできますからね。
いやだってなんだろう、ロールプレイングゲームの中にあんな運要素の場所入れていいのかと思いますもんね。
そうっすね。
うん、
多分あれ一発でクリアしたら1000万円あげるけど失敗したら死ぬよって言われたらやる人ほとんどいないと思いますよ、経験者でも。
ほんとダメですよあれ、うん、
ダメの時絶対ダメですからね。
お絶対攻略できるあるんですかね。ないですよね。
いやどうなんですかね、今の時代ならあるかもしれないですね、もしかしたらね。個人的にはやりたくないな、もう人生に絶望した時にはやってもいいかもしれないですけど。
そうですね、元の内容でもいいかもだけど、でもやっぱりあそこだけは変えてほしいなと思いますね。
そうですね、それは思いますね。まあもしリメイクするならもうそこはもうほらグスタフ入れた感じでやってほしいですね。
そうですね。
でまあそういう苦手意識があったんですけど、個人的には今回でうまくね拭いきれたかなっていう。
良かったですよ。
うん、でも 3D マップであちこちそれこそアバロン 全体発展していくのを見ていくのもやっぱ面白かったなと思いましたし、全体的には本当にいいゲームにまとまったなと思います。
うん、本当に本当にそうだと思います。
でも程よかったんじゃないですかね、あの連携もそうです、さっきのアビリティもそうですけど、ちょい足しぐらいでうまくいったんじゃないかなっていう。
アビリティだってね、あの自分で付け替え選べるから、
うん、
そこで難易度も調整できますしね。
そうですね、そうだからアビリティ覚えた上でそれを引き継いで高難易度やりたかったなって、そこだけでいいですっていう。
アビリティは覚え、あ、そうかそうか、覚えるけどそれだけ選べないってことですもんね。
うん、そうなんですよ。だからアビリティと先制要素引き継いで他は最初からだよっていうので、はい、ベリーハードぐらいやってみたかったなと。ベリーハードのダメージきつすぎだったらオリジナルでもいいですけど、まあ、ちょっと楽くらいの感じでやってみたかったなってのは思いましたけどね。そこだけはちょっと個人的には、うん、引き継ぎ要素選びたかったかなと思いましたけど、
うん、私も頑張って、まあ、ドラクエ3の後になりますけど、
そうっすね、
全クリをしたいな、
まあ、やってないこと考えたら3やっぱ優先の方が多分その時の波もあるんでいいと思いますよ。
そうです、そうです。こうみんながやってる時にやるっていうのが大きいですからね。
そうですね。うん、でも今回良かったですよ。ロモサガ、うん、はい
はい。ね、あ、いやいや、ロモサガはちょっと間空いても絶対やるゲームなんで大丈夫です。
そうですね。程よくみんなね、あの盛り上がってるところでやれて、それもそれで良かったんじゃないですかね。
そうそう。
でも安いっすね、今のゲームリメイクだからってもあると思うんですけど、独占会社からね。
そうですね、うん、程よい感じで、
これは思い出してまたやるには引っ張り出すにはちょうどいいなと思いますわ。一応個人的に今年やったゲームベスト5の中で、ね、第3位にランクインしましたね。
おお、素晴らしい。
ちょっと上が強かったんで3位ですけど、例年だったら1位でもおかしくないぐらい面白かったですね。
そうですよ、それこそ直樹さんの1位のメタファーの話どうですか。
ああ、あれですね、あの、いやもう完全にあれですよ、ペルソナをファンタジー要素をたっぷりにした感じでしたよ。
ああ、
ペルソナが好きかファンタジー系が好きだったらハマれると思うし、両方好きなら多分ペルソナ以上にハマるんじゃないですかね。
うんうん、
なんでしょうね、あのちょっとねストーリー的に体験版の終わりぐらいのとこまでやるとちょっととんでも展開っていうか、このゲーム大丈夫かって思う感じのストーリー展開に一瞬はなるんですけど、そこでちょっと個人的にえっと思ったんですけど、いざ最後までやってみると全然あの気運に終わりましたね。
あれってなんか王様になるための、
そうそうそうそう、なんかあの
何でしたっけ、
王様を暗殺して、で、はい、主人公はその王様の息子である王子側の人間なんですけど、王子も同じ、はい、その同じ人間によってあの強力な呪いをかけられたんですよ。
はいはい。
それであの結局呪いを解くにはその呪いかけた相手の、まあ、持ってる設計図というか呪いの設計図的なものを手に入れるか、もしくは呪いかけた本人を殺すしかないって感じになって、でいざそのそれを暗殺とかそういう手段に出るか出ないかっていうのを仲間に伝えるために、主人公はちょっと大きな町にてかその王国に行ったんですけど、そこでいざ暗殺しますよってなった時に急にあのそうその選挙始めますと言い始めて、
あ、選挙でしたっけ。
そうなんですよ、そうだそうだ、次の王様を決める選挙始めますって言って、え、何このゲーム大丈夫かこんなストーリーでと思ったんですよ、その再現版的には。
うん、
だけど意外とやってみるとあの別にその後の展開も全然気にならないというか、普通にいいゲームで終わったなっていう。
そうなんですよ、直樹さんが1位に押すぐらいだからすごいだろうなと思ってるんですけど、
序盤がねちょっとあのやれることがやっぱほらペルソナの時もそうでしたけど、
はい、
あの徐々にやれることが増えていくっていう感じのゲームだったから、
はい、
あの終盤とかにありがちなあの RPG で飽きがちになりにくいっていう要素は相変わらずペルソナの時と同じでいいんですけど、でも序盤だけ見ると結構普通の RPG っぽいかなって感じになっちゃいますね。
お
まあ ペルソナしいっていうか、うん、
あの5みたいなすごい冗長なダンジョンとかないですかね、時間がかかってしまう攻略に。
そこまでではないかな。あとあのなんだろう5との、まあ、4とか3もそうですけど、
はい、
違いとしてあのダンジョンずっと言うとあの仲間が疲れてくるじゃないですか。
はいはい、
もうやめようぜとかもう疲れたとかで言うじゃないですか。
はい、
それがないっていうのはあるんで。
おお、
その代わり MP 回復手段が乏しいんで。
はい、
まああのもちろんね帰って休めば回復しますけど、帰って休むってことはペルソナと同じで1日消費することになりますから。
あ、そういうところは変わらないですね。
あ、そこは同じです。あの大きな目的があって、目的まであと何日間っていうところでダンジョンに行くのか、なんかあの仲間との絆を深めるのかっていうのはまあ同じです
よ。まんまペルソナじゃないですか。
だからそのまんまファンタジー版ペルソナです。
はいはい。
違う点としてその仲間が疲れないっていう点と、あとまあファンタジー世界なんで賞金首とか盗賊、なんか村人が困ってて近くに盗賊の巣があるとかっていうような時とかにはやっぱりあの良くも悪くもペルソナ時は似たようなダンジョンだったり、まああの、
うん、
ね、そのパレスだったらまあその人の心の中が描かれてるから特徴ありましたけど、そうですね、うん、それ以外の地下鉄潜っていくところとかほぼ同じ感じでしたけど、
うん、
メタファーに関してはその辺は結構しっかり描かれてるというか、あのなんだろう、ドラゴンの巣だったらドラゴンの巣っぽいだったり感じだったりとか、なんか昔の貴族の屋敷の跡地とかだったら本当そんな感じの見た目だったりとかって感じで、ダンジョンの中の雰囲気は本当そういう意味でファンタジー好きにはたまんないかなっていう、
うん、あそこファンタジーだからこそできるんでしょうね。
そうでしょうね。そこに関してはもう明らかにペースのより良かったと思いましたね、
うん、
だからファンタジー系が好きか嫌いかによっても多分あのおーって思う点が多いと思いますよきっと。とまああと戦闘はほぼペルソナっぽいんですけど、あのなんだろう、メガテン3から出たあの戦闘 システムなんで、
はい、
あのなんだろうな、延々と自分のターンが続くんじゃなくて、
はいはい、
なんか弱点とかついたらあのアイコンが半分になってもう一回行動できるけど最大攻撃ターン数はあの制限あるよみたいな感じのバトルになってて、あと一斉攻撃がないとか、
そこはやっぱりなくなってるんですね。
なくなってます。なくなってますけど一応新たな要素としてあの仲間と協力して強力な攻撃できるとかそういうのは追加されてるんで、
はい、お
あの辺は結構良かったです。あとなんだろうな、ペルソナと、まあ、ペルソナみたいな感じでアーキタイプだったかなっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、あのファイターとかウィザードとかそんな感じであの、まあ、要は職業ですよね、
はいはい、
を主人公だけじゃなくて仲間もみんな自由に変えられます。でまあ覚えたらそのなんだろう、ファイターをマスターしたら例えば力が永続的にプラス2されるとかそういう特典もあったりとか、あと別の職業でそのおなんだろう、覚えた特技を、まあ、ポイントあるんですけどジョブポイントみたいのを支払って、はいはい、あの別の職業でもつけれるようにしたりとか、一度つけれるように解放したらどの職業でももう自由に付け替えできたりするんですけど、その付け替えできる枠も仲間キャラクターと の, あのコミュニティレベル上がっていくほど付けれる数が増えるとかそんな感じですかね。とまあそのコミュニティの上げ方もペルソナの時って確かあの仲は深まりそうだとかになってもそこで次のシナリオとか次のなんだろうその絆があった時の話とかいかなかったと思うんですけど、今回はその辺廃止されて レベル上がった時は、はいはい、必ず新しい話が見れるって感じでサクサク進めるかなっていう。
ああそうなんですね。
ええ、絆ポイント上げる必要はないというか順番に話だけ見ていけばいけるのはまあ楽なんじゃないかなって感じですね。
はい、いいです。あれなんかやっぱりこう目に見えない部分でちょっと友情を深めていかないと話進んでいかないですもんね。
そうなんですよ。そこが簡略化されてるんでそこはサクサクいきましたね。うん、
うわあんまり聞いてるとネタバレになっちゃうからな。
でもね、まあ、はい、ネタバレには言わないんですけど物語中盤ぐらいでちょっと、
はい、
あのちょっと見ててハラハラドキドキするような展開になったんですけど。
あ、そうなんですか。
あの久しぶりにゲームやって緊張しましたね。あの 展開にこれやってどういう展開になるんだろうって感じで、あの、まあ、実際に主人公もあのなんだろうすごく息を飲むような感じの状況だったんですけど、個人的に本当久しぶりにゲームで緊張しました。その辺はね、どうなるんだろうみたいな感じで。
ああ、それは本当にこうリアルタイムでやってるからこそですよね。
うん、あれは、うん、良かったかなっていうね。プレイ時間も猫さん5やりましたもんね。
5やりました。
5何時間かかりました？
117時間とかだったかな。
そうっすよね。私も96時間だか100時間1回かなかったんですけど、はい、結構メタファーはできる限りの要素全部やって75時間ぐらいだったんで、
はい、
5ほど長くはないかなっていう。
ああ
、5は面白かったですけど結構長かったですからね。
そうなんですよ。まずダンジョンを攻略するのに時間がめっちゃかかるんですよね。
そうなんですよね。
うん、
ダンジョンでも、うん、あの敵強かったら苦戦しますけど結構サクサク、はい、うん、いけて割と、まああとほらの敵が弱かったりするとなんかあのアクション攻撃でき、アクションボタンで攻撃できるんですけど、
はい、
それやるとあのなんだろうクイック戦闘じゃないですけど敵簡単に倒せて経験値だけもらえるって感じができましたね。
あ、メタファーですか。
そう、メタファーです。
ああ、そういうのはいいですね。
まあ若干普通に戦うよりかは何割かあの経験値減ったと思うんですけど、でもサクサクいって、うん、あとまあノーダメージで倒したらボーナス入ったりとかもしたんで割とやりやすかったですね。
いやー、やりたいですね。ただあれですよね、毎度おなじみの完全版商標をやってくるんじゃないですか
かなーって思って、あの最初取っとこうと思ったんですけど、
はいはい、
まあ完全版出るかもなーって思ってあの、うん、売っちゃいました。
あ、そうですね。
そうです。まあまあもし出ないよってなってまたやりたくなったらその時はもう一回やればいいかと思って。
そうそう、その時はもうねちょっとセール価格で買えますしね。
うん、だから実質2000円ぐらいで やりたいようなもんなのかな、売った値段考えたら。
いやー、いいですね。最初にやるっていうのはやっぱそこが良くて、リマスターが出るかどうかは分かんないですけど、リマスターじゃなくて追加予想込み込みでやるんですけど、来た時にそっちに手を出すかな。
でももうあれですよ、あの個人的にドラクエドマさんが終わった後とかに、
はい、
ワイルズまでの間にぜひやってみてほしいなって感じはしますね。
そうなんですけど、あのユニコーンオーバーロードもやりたいんですよ。
ああ、そうですよね。
どちらかというとシミュレーション RPG、 まああれをシミュレーション RPG と言っていいのかなんですけど、
まあシミュレーション RPG ですよね、うん、
まあ、シミュレーション RPG 好きなんで、
まあわかりますよ。
ね、あのスパロボの影響なんですけど本当に。
でもまあ一応押しときます。
ね、そう。
そうです、
ね。その時にどっちに行くかですね。
メタファーはペルソナ楽しめたんなら間違いなく損なしですね。個人的にメタファー1、ユニコーンオーバーロード4位だったんで今年は今のところ。
ああ、2位は何位なんですか。
あ、2はあのほらあの前に、うちの、まあ、ちょっとあの知り合いの人に説明するがてらで話しましたけど、時にも言いましたけど、ライズ・オブ・ローニンですね。
ああ、ライズ・オブ・ローニンだ。
あれが1位かなと思ったんですけど、この後結構豊作でしたからね。
いや、本当にもうね、年始から結構ずっといいやつが出続けてるんですね。
そうなんですよね、今年ね。
発売日に売り行ったゲームってありますか？なんか
発売日に売り行ったゲーム、いや、ないんじゃないですか、今年多分。
ああ、じゃあいい年ですよ、いい年ですよ、それだけど。
うん、まあ境目が危なかったかなって感じでしたけど
ね。あ、でもあれですね、面白かったけど、
うん、
ガンプレ4はあまりにもちょっと短すぎましたよね。
ああ、まあそうですね、確かに、うん、あれも1週間もしなかったかな。でもその間楽しかったですけど。
そうで、今トントンとあの DLC 出始めてますもんね。
そうですね、
うん、
まあ、うん、でもまあ出揃ってからでもいいかな。でもその時に暇があればかなくらいの感じですかね。
そうですね。
あと、すっかり忘れてたんですけど、
はい、
前々回か前回ぐらいに話せばよかったんですけど、あのほら、鳥山明先生が亡くなったわけじゃないですか。
あ、そうですね。
の関連もあって気になってて、もう2ヶ月ぐらい前に買ったんですけど、サンドランドも結構面白かったですね。 あれ
前回くらいですかね、そしたら
かな、
多分。あの、そうですよ、ロマサガ2をやる前に何しようかなみたいな言って、あ、違うか、メタファーに行く前じゃないですかね。あ、
メタファーの前ですね。そうそうそうそうそう、
そうですよね。そうそう、
サンドランドも、あ、前回の、そう、あ、そう、まあそうですね、前々回かもしれないですね。
いやいや、多分前回の収録が終わった直後からですよ。
あれ、あ、え、そうでしたっけ、あれ、
そうそうそうぐらいかなと思うんですけどね。
いや、でも前回だったら10月なんで、多分前々回のと前回の中間ぐらいだと思います、多分。夏だったんで。これは面白かったですよ。
あれは何 RPG なんですか？
アクションですね。
あ、アクションなんですね。
アクションです、もう完全に。うん。
てっきりサンドランドって一回ジャンプ、週刊少年ジャンプでやってましたよね。
やってましたね。
でもてっきり今回ゲーム出たから、
うん、
あ、自分が知らないなんかどっかの月刊かなんかで連載してたのかなと思ったら、本当にピンポイントであの時の漫画をそのまま今ゲームにしてるんですよね。
一応追加というか、アニメ版の方の追加シナリオも足されてました。
あ、アニメ化されてるんでしたっけ。
そうそうそうそう、アニメオリジナルキャラも最初から含まれた上での話になってました。
ああ、そっかそっか。
あの金髪の女の子、確かアニメの方だったと思うんですけど、これはなんか、でもジャンプの時も読んだはずなんですけど、あれこんな話だったっけって感じでやりましたけど、普通に面白かったですね。なんかまあキャラゲーの中ではっていうあれもあるんですけど、あの全体的なシステム的なものも含めてというか、でももう普通にキャラゲーとしても全然、うん、キャラゲーっていうふうな見方抜きにしても全然90までいくかとか難しいですけど、でも88個ぐらいは個人的にいってもいいかなって思うには面白かったですね。あ、こんなストーリーだったかと思いながらも、シンプルだけど、まあ、改めて面白いなと思いましたね。
そっか、いや、ちょっとサントランドも機会があればやってみたいですね。
結構サクサク終わりますよ。あのオープンワールド風だけど、そんな極端にひどいわけじゃないし、でもいい感じであのねなんか砂漠を旅できる感じがして。
あの戦車に乗って移動するんですか。
そうですね、戦車だったり、まあ途中で他 他のやつに乗り換えたりとか、その、ね、サルベージじゃないですけど普通に取ってそれを修理してとかそういうことするんで、すごいですね。改めて見ると主人公とじいさん2人なんですけど、よくこのメンバーで面白くできてるもんだなって思いましたけど、なかなかいい話でしたね。
うん、
ね、普通に面白かったですよ。これは今結構安くなってるんでね、あのなんか気になってた人もいるのかどうか分かんないですけど、なんかやってみても面白いんじゃないかと思いましたね。
いや気にはなってたんですけどね。で今ちょっとメルカリで調べたら3000円台で買えるみたいなんで。
そうなんですよね。
そう、
これは結構サクサク終わります。あのなんか第1部第2部って感じで話分かれてるんですけど、
はいはい、
大体20時間もやれば第1部普通にクリアすると思うんで。
おお、
20時間かかないかもしれないですね、確かにね。
第2部の方が短いんですか？
いや、大体似たような感じだと思うんですけどね。
じゃあやっぱ40時間ぐらいで。
まあ40かかるかかかんないかですかね。
はいはい、
うん、あちこちいろいろ探してたらまあそれぐらいになるかもしれないですけど、
うん、
程よくてなかなか面白かったですね。うん、まああとは馬娘ぐらいって感じですかね。
そうですね、新シナリオ。
そうですよ、
メカウマ娘。
あ、もう今 CM 流れてるんですか、メカウマ娘シナリオ。
あ、流れてます、流れてます。うちの子供が見てウマ娘だねって私に言ってきます。
あれですか、そうメカルメールとあの白衣を着た、白衣ってかあのあれを着た竹豊の図ですか。
あ、それもありましたけど、普通の馬娘たちが出てるバージョンの CM もありましたね。
あ、そうなんですか。へえ、うん。
つい最近で、ね、何でしたっけ、なんとかセピア、なんとかセピア、ギバちゃんが昔やってた歌を、
あー、はいはいはい、
ね、ウマ娘がやってる CM 流れてたけど、もうこんなすぐ変わっちゃうんだウマ娘の CM と思いなが
ら。あれをパロディしてたんですか。
してました、してました。何でしたっけ、ウマ娘、
あの一世風靡セピアですよね。
あ、そうです、そうです、一世風靡セピア、しっかり歌ってましたよ。
あのあれですよね、全力道の上よりですよね多分。
ここはどうだったかな、
個人的にあれぐらいしか知らないですけど、一世風靡セピアの曲って
多分そうだと思うんですよ、ちょっと今流せないからあれですけど。
まあそうですね、
そう、今ちょうどコロプラじゃなくてパルワールドが訴えられたじゃないですか。
ああ、ありましたね。
ね、ウマ娘の訴訟ってどうなったんだろうなってちょっと思ってるんですけどね。
些細なもんすよね、きっとね、知らないですけど。
うん、
そうか、そんなんやってんすね。
そう、テレビ見ないとね全然わかんないし、最近もだって録画したやつ見るとコマーシャルスキップできるから。
ああ、はいはい、
うん、あんまり見る機会って少なくなっちゃいましたね CM。
まあそうっすわね、うちももうテレビほとんど見てないんで、ニュースの時ぐらいかなって感じの、
うんうん、
YouTube とかもほとんどですからね。
本当に社会人になった初めの頃ぐらいまでは、
うん、
ニュースっていつ見るようになるんだろうと思ってましたけど、
まあそうですね、
自然といつの間にかニュースを見るようになってきちゃうんですよね。
個人的には中学高校の朝ご飯食べた時に流れてんのを見るようになったあたりぐらいからですね。
それはなんだろう、もう必然的についてるから見るぐらいでしたけど。
そうそうそうそうそう、なんかそこが最初だった気がしますね。
自分で見るようになりますもんね。
あと天気予報とか、まあその辺はスマホ見ればいいんですけど。
そうそう。いや、だからウマ娘ね、この時期に今シナリオ変わって、
そうですね、
2ヶ月、もう2ヶ月もしないうちにクリスマスが来て、年明けたらもうすぐ周年イベントですからね。
まあそんな でもまあそうですね、でもそうですね、年明けてああグレイセスだとか言ってたらもう終年来てですか。
そうですよ、グレイセスが来るじゃないですか。
そして終年もノクスっぽなうちに今度ワイルズですからね。
そうですよ、まだまだ終わらないですよ直樹さん、このビッグウェブは。
でまあグレイセスはまあ特に大きく変わってなさそうなんで、ゆっくりチーム見つけてやればいいかな感じですけど、ワイルズはビッグイベントですからね。
そうですよ、まあ、テイルズの方はもう安定のリマスターですからね。
まあそうですね、あれは気が向いた時にゆっくりやればいいかなって感じですから、それはそれでいいんですけど、
幻想水庫でも発売決まったし、
そうっすね、
決まったんでしたっけ、
まあ、あ3月初めでしたっけ、
で
まああれもねゆっくりやったんでいいかなと思うんですけど、はい、
あとルナもね リマスター出るし、
そうっすねルナね、
今回出たら多分いろんなゲームの新作がまた情報出てくるでしょうね。
メガドラミニ2にルナ2つとも入ってるんですけど、
あそうでしたよね、
そうそうそう、で1の方はクリアするまでやったものの2に関してはまだやってなかった状態で、リマスターを買っていいものなのかっていうふうに思いながらも買うんですけど
、まあ、いいですよ、
まあそれ言うならね、あのグランディアとかも1、2のリマスター買って全然クリアしないっていうのはあれだから別に今更始まったことじゃないですけど
そうそう、持ってるとねちょっと満足しちゃう部分があるんで、
まあそうですね、あとまあ一回やったしなっていうのもねやっぱそれありますからね
そう、あと普通に考えたらねそのあたりで時期的にスパロボ来てもいいんじゃないかなと思うんですけど、
まあスパロボはもう諦めざるを得ないですね
、うん、寺田さん離れちゃったんですもんね、もう
多分あれが原因ですよ
そっか、
それこそ GGN だってなんか新作っていうかスマホゲーで展開するとか言ってたやつもいつの間にかフェードアウトして何も音立たなしとかもあるんで、
あ
いやなんかスマホで開発してたけど思いのが長かったんでコンシューマーにしますとかって嬉しいんですけど、多分その音もまずないと思うんで、あの会社、
あのエターナルじゃなくて
エターナルです
エターナルか、
そうなんですよ、
あれってもう終わっちゃってるんですか。
いや、まあ、の出てもいないです。
あそっか、そうなんか似たようなやつやってませんでしたっけ、
なんか何回も似たようなことやって終わってるんで、あ、 あの会社のあんまりねスマホゲーのあれはうまいと思えないんですけどね、
うん、
毎回バカ臭いと思うのがニューガンダム出たのに今度あの例えば、ヘビーガンダムとかそのファースト世代のような機体が出てきてそっちの方が新しくてだから強いですよってやってなんかしだけるじゃないですか
そうそうそうそう、
そういうのは嫌いなんですよねやっぱりね、
ですよ、そっか、もうデスパロボ発売されて3年経ってるんですよ、
もうまだ3年ですかでも、
ね、そうですね、
それこそ過去作リメイクしてくれたらいいと思うんですけどね、
でもリメイクって言ったらアルファとかですか。
いやもう個人的には F あたりを、
あそれはそうなんですけどね、 F 自体が一応リメイクっぽいですもんね、
まあ、そう、まあ第4次でもいいです別にみんなでネオグランゾン倒しましょうみたいな
本当ですね、まあ、その時よりはやりやすくなってるはずですよ。
まあそうですね。F か。まあそうですね。で、まあ今年が豊作だったんで、まあ、まあまあまあって感じですかね。
まあ、もうそろそろなんかこう、シミュレーション RPG のまたいいやつ出してくんないかな、なんかどっかでって思いますけど。
まあそうですね、
うん、ユニコーンワールドは出たけど私やってないからな、
なんか新作じゃなくてももうリメイクでもいいから出してほしいなっていうのは本当は思いますね、なん
あ
最近流れてると、
まあ、そうなんです、うん、
あ それこそ売り上げ的にはそんな言ってなかったですけど、あの、
はい、
聖剣の新作もどっかでやりたいんですけどね。
あ、そう、やってはみたいですよね。
うん、
なんだかんだ言いながら来るんですよ多分。フリープレイか
ゲームパスか、
ないかな。そう、ゲームパスか。
年末年始のゲオのセールで 29% ぐらいなら買っちゃうかもしれないですね。
あ、いや、来そうじゃないですかそれ。意外とありますよ。
ですかね。でも今のところなんかワイルズぐらいしか新作で、まあリメイクちらほら買いながらも新作でってのは予定ない感じなんで、
うん、
って感じかなって感じですね。
そんな言いながら年末ぐらいにいろんな情報が出てくるんですよ。
まあそうですね。スイッチ2もなんかいよいよ出るみたいですからね。
あ、そうですよね。なんか知らなかったですけど、スイッチオンラインの加入者が今すごい減ってるらしいですよね。
え、そうなんですか。
そう、なんかネットニュースで見ました。
へ
ー。とか、あと今回のその介護感があるよっていうのも、
ああ、そうみたいですね。
うん、ソフトの買い控えとかをなくすようにしてるみたいな。
まあ、スイッチぐらいの性能だったら、介護感ないとって感じですからね。
そうですね。スイッチ2、スイッチ2って名前がちょっとね、
どうなるんですかね。
不穏なんじゃないかなってちょっと思っちゃうんでね。
どういう名前にするのか。名前って大事ですよね。Wii U の時に結構 Wii のなんかちょっと改良版なんでしょみたいな感じで思った人多かったらしいですからね。
いや、そうですよ。思いました、思いました。
でもね、 PS5 も割と終わってますからね、値段的に。
そうですね。いや、もうさすがにちょっと高すぎますよね。
だから今モンハンワイルズやるには一番コスパいいの XBOX だって言われてますからね。
あ、そうなんですか。
シリーズ S だと結構性能的にきついらしいですけど、 X だとか、はい、あの PS5 より安いじゃないですか。
はいはい。
そしてなんか公表された PS5 Pro の性能がなんか X にちょっと毛が生えた程度だしっていうぐらい、あの XBOX の方のシリーズ X は性能は高いってことで。
ああ、
未だに6万ぐらいらしいじゃないですか、X の方って。
ついにこう、X が本領発揮してくるんですね。
あれ、こっちの方がいいんじゃねみたいな感じに言ってる人がね、結構ね。最近だったら、そうそうそう、X の形して、あの、ディスクレスバージョンが出たとか、そんな感じの話らしいですよ。確かにね、箱のソフトってあんまりディスクいらないしなって思ったら、性能強化しただけの X が出てもいいんだなと思いましたけど。
直樹さんは X でやる予定はないんですか、モンハンは。
シリーズ X ですか。
そうです、そうです。
PC がないなら考えたかもしれないですけど。
あ、そっかそっか。
でもちょっと、
あ、そっか、直樹さんちは X じゃなくて S でしたっけ。
うちはそうですね、まあもうおちびにあげちゃいましたけど、うん、でも S のコスパはすごいっすな、やっぱり。
いやいや、そうですよ。まあ、A パスっていうところがね、強すぎますからね。
そうっすね。やっぱり安定してできるってのはいいことと思いますわ。だって 8K とかいったって対応してないですからね、モニターが。やっぱりね。
そう。 4K です。 まあ、4K のモニターはだいぶ今安くなってますけど。
まあそうっすね。
8K ってそもそもどんな次元だと思いますもんね。
ぶっちゃけ 8K を今必要としないですからね。
うん、そうそう、まだまだ 4K にさえ乗り切れてないのにですね。
でも 4K テレビからあの WQHD に切り替えましたけど、そんなに言うほど差を感じないですけどね、やっぱりね。
おお。あ、モニター自体の性能いいですからね、テレビよりも。
まあそれもありますね、やっぱりね。まあ、4K モニターで同じの比べたらもちろんそれはあるっていうのは分かるんですけどね。まあ、そんなにかなってね。
Wii U の話で思い出しましたけど、
うん、
あのゼロプレイドクロスもリマスターされるんですよね。
そうなんですよね。
私は Wii U 持ってなかったんで今回の機会にやろうと思ってるんですよね。
あれも来年でしたっけ？
そう、来年です。3月ぐらい、
まあ手加えてきてると思うんでいいとは思うんですけどね。
ゼノブレイドクロス、
しかし最近ゼノブレイド熱が高いですね。
そうですね、なんでこんなにこっち力入れてんだろう。あ、3月20日ですね。
そうだから最近12月より3月が2月3月が多いんですよね、本当にね。
なんででしょう。
だ本当12月って意外とやるものそんな昔と違ってないんですよね。昔ならドラクエだ FF だってなんか12月ぐらいのイメージでしたけど。
そうですね、今回ドラクエね11月だし。
そうですね、
12月ってそんな対策ないですもんね。
そうなんですよ、無理やりファンタジア見つけてくれたぐらいですかね。ぶっちゃけスルーしてもいいぐらいだったかもしれないところは正直あったりなかったりですから。
まあ、もともとね、あのアップルアーケードで出てるやつですからね。
うん、でもまあ暮れにゆっくり昔ながらなゲームやるのもいいかなと思って買ったんですけど、周辺出てるのが名作ぞろいで少しさっきも言いましたけど大丈夫かなっていう。
そうですよ、どこまでね期待値を維持してできるかですよ。
そうですね、あとはちょっとワイルズまでの間にあの PC 版の方であのアイスボーン、
はい、
ちょっとやってモンハンリハビリでもしようかなってどっかで考えてはいるんですけど、まあ、それぐらいですかね。
いい感じのリハビリになりそうですね。
そうですね、なんか追加アクションも加わってはいたんですけど操作的にはやっぱり、まあ、あのなんだろう、アイスボーンの頃から続くというかあの辺で確立した操作性だったんで、あのワイルズたち、
はいはい、
うん、あのカウンター値とかのなんか追加で攻撃できたりするのはあこれは新規だなって感じのあったんですけど、基本的な攻撃はやっぱりいつも通りだから馴染むぞって感じでしたからね。
エーサーも変わらないですよね。
まあその方がいいかなと思いましたけどね、今回も面白そうだなって。
ぜひその時は。
そうっすね、
よろしくお願いします。
でもなんかダンス面白そうでしたよ。
いや動画で見ました。今回やってみますかね、ダンス。
あとなんだっけ、なんだかが強いっていうのも見ましたけど、でもまあまだオープンベータですからね。
そうそう、多分ここからまたちょっと最適化とかしてくれるんじゃないかなって期待して。
そうっすね。
うん。
でも横も悪くもそんなにぬるぬる。すごい動作で動くっていう感じではなさそうなんで、それ考えるとああいう盾構えてやる攻撃っていうのは安心度あるかもしれないですよね。
そうですね、そこまでフレームも考えなくていいんだったら。
でも本当ね、ダンスのあの打撃属性残属性のいいところの方が優先されるっていうのは本当素晴らしいなっていうか。尻尾も
ダンスだったらじゃああれですか、ひるみさっさりできるんです、ひるみっていうか寄らせられるんですか。
ああそれはどうなんだろう、今のダンスってどうなのか分かんないですけど、ただ一応あれですよ、あの尻尾をつけば尻尾切れるし、あの、
はいはい、
ザザミとかギザミみたいな感じな、あとグラビモスとかいう硬いやつでも普通にあの打撃属性になるなったはずですね確か、はい、うん、そっち優先されて。
そっかそっか、打撃属性になるからダメージちゃんと通るんですね。
だったと思います、あの昔ながらの仕様のままなら。
今回久々にイアンクック出てきますからね。
そうっすね、いや楽しみだなっていうのは。なるべくならあのちょっと少しだけ難易度高めの、でも敵の体力は あんまり増やしすぎない程度にしてほしいなと思いますね。
ああそうですね、体力が多いとやっぱり狩る時間長くなっちゃうんでね。
そうなんですよ、だるいんですよねやっぱりね。
ですね。
最近のモンハン結構10分15分で、長くても15分で倒せるのが多いんで、やっぱり、うん、そうそう、なんだかんだ言ってサンブレイクの時もそうでしたよ。あの敵も超火力ですけど、こちらも超火力なんで、なんか1オツとか仮に2オツとかしたとしても、
はい、
なんかもう結構攻撃与えてるから意外といけんじゃないかと思ったら、もうやっぱ足引きずってるってことが多かったんで、
あ、
まあ、仮にやられてもあのなんか割と早い段階で3オツしたとかっていうことが多いから、もう一回すぐに気になるかってなったりもするし、 あとまあ一緒にね、仲間と一緒に行けるから、その仲間たちも割と強かったりするんで、そういう意味でも良かったかなっていう。
あ、仲間っていうのはお供ですか？
お供と、あとあの、サンブレイクの時だとあの NPC2 人まで連れてきたんですよ。
あ、NPC を2人まで連れてきるんですか？
そうそうそう、だからぎ、あの実質的にあのパーティーみたいな感じで、
はいはい、
できたんで、うん、あれは個人的には好きなシステムでしたね。
そしたらそれこそ、それはそのまま引き継がれないですかね？
引き継がれると思うんですけどね。もともとあのモンハンフロンティアの方でオンラインでやってたやつですけど、
はい、
あっちの方であの仲間キャラっていうのを連れてきたんですよ、ラスターって。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、で、まあ、強いレジェンド級のラスターのネスタとかだと、あの本当それだけで倒せるぐらい強かったんですけど、
うーん、
割とそれに近い感じで、あのダメージも与えてくれるし、罠とかの辺も使ってくれるしってことで、普通に強かったりしたんで、結構快
適に変えたんですね。
うん、あれは良かったですね。だ、今回もそれ引き継いでくれると思ってるんですけど、うん、あれはね、あのぼっちじゃないっていう感じがそういう意味じゃ、うん、すごく、ライズの時は少しボリューム不足感ありましたけど、サンブレイクはいいゲームだったなと思うんで、その流れ引っ張ってくれたらいいなって感じですかね。
そうですね。ワールドの系譜だけじゃなくて、そういうところもあると、より楽しみが増しそうですね。
うん。いや、今回も乗れましたもんね、なんかね、あの、鳥みたいなやつ。名前忘れましたけど。
そこまでやってないですけど、乗れるんですね、鳥みたいな。
なんか、うん、十字キーの上を押したら乗れましたね。
へ
え。へえと思って。でもあれはライズの時は乗れてなおかつ一緒に戦ってくれましたけど、あれは多分乗る専用なのかなとかって。でもまあ、うん、移動手段としてはいいかなと思いましたけどね。まだ分かんないですからね、どんな仕様かね。
そうですね。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。次回のゆるななにもご期待ください。ではお知らせに行きたいと思います。ゆるななはブログを開設しております。ホームページですが http://yurunana.caesar.net です。7だけ数字ですので、お間違いのないようにお願いします。 TwitterID ですがS アンダーバーは UI です。ハッシュタグはゆるななです。ゆるがひらがな、ななが カタカナになっていますのでご注意ください。では次回も聞いてくださいね。バイバイ。